さてボクシングの試合も終わったようですね。照山もみじさんがこちらに来られたようですね。
どうも
はい、照山さん、照山さん、はい、インタビューのところについていただきまして、照山さん大丈夫ですか、今大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。
はい、
はい、では照山さんすいませんが、一言お願いしてよろしいでしょうかね。
はい、わかりました。ただいまご紹介に預かりました、たびたび申し訳ございません、照山もめずでございます。はい、もう試合の方もですね、無事に終わりまして、何度かですね、ここにやってきたわけなんですけれども、今日のですね、まあ、試合のことを振り返りますならば、今日の敗因はですね、
負けたんかい。
負けました。負けてしまいました。
負けたんかい。
一番の原因はですね、相手が殴ってくるっていうことを知らなかったという
ボクシングやからね。照山さんボクシングですから殴ってきますよ。それはね、
全く気がつきませんでした。
目線をこっちにちょっとすいません。
こっちにもこっちにも、
はい、負けたということでですね、ちょっと負けポーズなんかくださいませ。
わかりました。それではじゃあ、いえ誰がハゲ坊主やねん。
いや
めちゃめちゃおもろいやん。
ブログバージョンにもついにオープニング導入です。しかもラジオバージョンとブログバージョンで話が続いてましたよ。何30分間照山もみじと秋の夕日戦っとった
やん。戦ったよね。
私ら見てへんし、そんな、ね、
負けた人こんだけ盛大に記者会見ってするんやろか。
どうなんでしょうね。照山もみじしかし向こう殴ってくるんですなんてね。どんなボクサーやねん。ちょっと、
まあ、口喧嘩な試合やったんやろね、と思ってたんやろね。
ちょっとびっくりしましたね。楽しかったですね、
今ね。ブログバージョン。
はい、ということでですね、秋の夕日に、照山もみじという、ことでここまで引っ張れる人間もそうそう
確かに、
グループもないんではないかとは思うんですけどもね、秋の夕日、照山もみじにぴったりの関西の里山に、取材に行っている人がいますよ。
なるほど、楽しみでんな。
いや、あの人です。
あの人ですな。
もう電話かけるたびに関西におらへん。
ほんまにね。
先月は宮崎でしたかね。
そうやんね。でもあのブログにはいい写真アップしてたよね。星ってあんなに感度よく撮れるもんなの？
見た。
俺この携帯でそれ撮ったらあんなこと絶対撮られへん。
だってなんか一眼レフのデジカメ交代とか言うて
ありました。ほんま。
そうなんや。また今日も全部持っていかれるのかな。
ねえ、
持っていくよ。
だからもしこう美味しいとこ喋っとくの今のうちだけ。
どんどん。
もう現状出てきたら、現状ちゃう、武道大使出てきたら。
毎度でございます。では武道大使と電話がつながったようですので、
つながりましたか。
武道大使。
もしもし。もしも
し。どうも。
聞こえますか。
はい、どうも。
いや、
皆さんお元気でしょうか。武道大使の健次郎でございます。
みんな元気やで。芸術大使の西です。
元気が一番でございます。
うん、
本当に
武道大使さん、
はい、
芸術大使と会津地大使と大仏大使がいます。
はい、大仏大使といえば奈良の大仏大使ですね。
そうなんですね。
私は今奈良県の桜井市いうところ
に。桜井市にいたんねや。
桜井市や。
今日はプライベートで、まさみさんの実家が桜井なんですけど、
いやー、
近鉄大阪線の、
そうだね、俺もよく行った
大和朝倉という、
朝倉によく行ったもん。
へー、
そ 供の実家の方までちょっと、
うんうん、またほな、写真撮らはんねやろね。
今日は長谷寺に行って、
あ、
昼間お天気が良かったんで、うん、ここから一駅なんですよ。西暦600年ぐらいに建造されたかな、うん、長谷寺って、
うん、そんな古いんですか。
そうですよ。
お
この辺はもうびっくりするぐらい古いですね。
さすが、さすがは奈良県。
さすがですよね。奈良はもう京都なんかで全然古いですからね。
そうなんですよ。
奈良は寒いですか今日は。
今日はね、夕方になるともう一気にやっぱり寒くなってきますね。まあでも寒い言うても、うん、まだまだでも冷えてますね。まだまだね。今日はすごい過ごしやすくてお天気も良くて、
うん、
僕も長谷寺というのは初めて行ったんですけど、
うん、そうなんですね。
なかなかいいとこでですね。
ぶどう大使さんのさ、
はい、
ぶどう大使さん、大阪大使館ブログにも写真載せてくれて、もう本当に素晴らしい写真載せてくれてるけどね、
はいはいはいはい、
自分のプライベートの方のブログあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこの写真もまたものすごい芸術的よね。
まあね、私もね、よう、見せてもらってますわ。
ありがとうございます。
ちょっと写真展でも、
夢中なんで、虜なんですよ、もう。今日も京都った写真も、また載せますわ。
わお、いいね。
なんかほらコスモスを撮ってはって、でこう、はいはいはい、コスモスのね、で横に後ろ向いてママチャリ乗ったおばちゃん写ってた写真あったじゃないですか、うんうんうん、あなんとか私好きやわ、
はいはい、あ本当、うん、あれ好み分かれるとこなんでしょうけどね、う
ん、おばちゃんがまたいいよね、
生活感がこう、
うんうん、
そうそう、かわしてるおばちゃんが、
そうそうそうそう、
あから行きますみたいな、
うん、あとね、
あと学校を撮ったりとかね、そうそうそう、すごい良かったし、
もう一つなんか自転車通勤っていうのがあってね、自転車がちょろっとだけ映ってんねん。
あーはいはい、バーのね、
そうそうそうそう、
今日はそこで毎月ライブやらせてもらってるね、
うんうん、
バーがあるんですけど、うん、そこのビルの入り口なんですよ、
うん、あれも好き、
雑居ビルのね、
うん、前写
真、いや嬉しいです、
本当にね、
いや大仏大使がそんなに自転車好きとはしなかったな、うん、
あ自転車乗れるんだ、
乗れるんや大仏やのに
すごいやろ
すごいすごい、パンチパーマで、
大仏大使はあれですか、市内の方、
市内なんですよ私、
あ、
うん、だから近鉄7000で、
奈良も広いからね、
奈良も広いからね、
うん、
近鉄7000言うたらいわゆる奈良の大仏さんの方やから、
そうですそうです、うん、うん、あとブドウ大使、大安寺って知ってる？
どんなんで
どういう、その意味、どういう意味、
どんなんで
どんなんでっていう、
どんなんでそれが難しい、
どんなん寺
あ、
どんな、なるほどなるほど、どういう建物かっていうこと、
あー、建物はね、そんなあれやね
わけわからん、どんな、まあ、確かにラジオで難しいよね説明ね、うん、
いや簡単やん、なんか石杖があって木がガーッとなってて上に屋根があって瓦吹きになってるね、
うん、出てき
てちょっとね、うん、話が交錯してちょっ
と、うんうん、そうか、桜井もねいいとこやんね、
いいとこ
です
ね、
あれ家具山とかあるあたり、
あね、うん、いわゆる元去年ねちょっと引っ越して今は、
うん、
一駅こっちに向こうが灰原の方に引っ越したんですけど、もともとは三輪神宮とか、
うん、
いわゆる桜井駅、うん、JR 桜井駅の近辺というか、
うん、
三輪さんの前の通り沿いです、
ね、あーへ
ー、ぶどう大使、ぶどう大使、ぶどう大使、
はいはい、
どんな感じですか、その大和桜井の秋の雰囲気っていうのはどんな感じですか今。
まあ、橋寺の方もちょびっとだけ紅葉が始まってるかなみたいな、
照山もみじが
、うん、でもね、もうちょっと色づいてるかなと思ってたんですけど、意外にまだまだ緑が多くて、
あ、
多分ね、紅葉の見頃はまだまだ先ですね、1週間、2週間ぐらい、
あーね、
見てた方がいいのかな、
今日なんかはあれじゃないですか、天気がすごい良かったっていうことは秋の夕日が綺麗やったんちゃいますか。
そうやね。
そうですね、ちょっと今日はね、子供4人連れてそうだったんで、撮影に集中できるあれじゃなかったんですけど、
なるほど、
結構やっぱ山にこう、夕日が差して、
まさに秋の夕日に照山もみじやね。
そうですね、まさにそういう、もみじが色づくところまで行ってなかったんで、まあ、それなりにちょっと紅葉っぽいやつ撮ったんで、それ載せますわ。
あ、いいね。
もうね、それはね、実はあのブドウ大使はスタジオにいらっしゃらなかったのでわからないんですが、これは紅葉の写真を載っけていただくと今月は完璧です。
そうですね。
本当に、
本当に本当に。
もうね、あの写真をアップしてぜひブログで聞いてみてください。
あ、そうだね。
あ、楽しみやなそれ。
まあまあ結果としては負けてしまいましたけど。
結構ね、オンエア聞くのアップされて楽しみで、夜中に一人で聞いて、けらけら笑って一人で。
いや、今月も笑えると思いますよ。
マジですか。
と、
あとね、ちょっとまあリポート的な感じで、
はい、
奈良の方のそのお寺とか、ね、あのよもぎ団子みたいなね、
うん、
餅っていうのが
いいな、
くずとかね、
うん、
まあ、和菓子系あんこ系の、今日一口ね、
うん、
試食、まあ参道でいろんなお店出てるじゃないですか、
はいはい、
うち家族6人家族なんで、試食すごい言うたら、試食のはしごになって思って、いろいろ各店のよもぎ団子をいただいたんですけど、すげえうまいですね、草餅って。ここらでは草餅って言われてて、大阪のうちらの辺ではよもぎ団子が有名なんですよね。
いい香りよね。
いい香りですよね。
うちもよもぎ餅とかも食べるからね。
ねえ。
和歌山も。
ぜひね、多分あれ体にもいいですね。
あ、そんな感じですよね、味もね、なんか。
そうなんですよ。それも全国から今日もいらっしゃって、みたいな、東京関東方面からいらっしゃる方はぜひ試してみてくださいと。それだけは言うといてって、おばちゃんに言われました、
ね。言った言ったちゃんと。
ブドウ大使のご一家はそれで試食のよもぎでもう腹いっぱいになったんですか。
試食が主食やんそれ。
まあさすがにそこまでね仕込んではいないんです。今日はみんなでいわゆる参道にある食堂みたいなのに入って、まあ、お蕎麦とか、うどんとか、そういう、丼物とかあるような。そこもね、なんかこう、地味なとこなんですけど、どこも食べるものは当たりでしたね、今日は。ただのうどんや蕎麦でも、すごく美味しいものにありつけたし、安かったし。
なるほど。
ちなみに私は、山菜そばを、
めっちゃええな山菜
そば。またね、ちょっとさ、ちょっとだけ寒い感じでしょ最近、これがあったかいそばとかねいいんです。
わらびゼンマイ、
そうですね、
でもぶどう大使ぶどう大使あったかいのがあって、でもぶどう大使ザルそばでも汗かく言うて昔言うてはった
。初登場
真冬にザルそば食っても汗かく。はい、それは間違いないです。はい、真冬にザルそば食って一人汗かいてる。
それもすごい話ですけどね。
そばが好きなんですよね。
ああ、そうなんですね。関西人はうどんの方があれですけどね。
だから余計にね、憧れんでもね。
うどんも好きなんですけど、そばのうまいのに巡り合った時は本当に。やっぱりこう、何軒かありますもんね。ここのそば屋のそば食いたいとかってい
う。ああ、そうでしょうね。で、
またここのそばうまいねんっていうところに限って、すごくない。
少ない。
すぐに終わってしまうでしょ。
そうね。
あれがね、なんかも、なんか物悲しいんですよね。もう終わってもうたってね。
コストパフォーマンスで言うと、やっぱ関西は素晴らしいですよね。
ああ、そっかそっか。
天かす入れ放題とか、いまだにそうやし。
ああ、そうですね。
そうかそうかそうかそうか。
なんかあの駅前の普通の駅構内の立ち食いそば屋うどん屋みたいなとこ入っても、
うん
うん、まあそこそこうまいもんね。
うまいよね。これはあの新幹線のいつも大阪駅のところも、うん、あの普通の立ち食いの店。そば、
うん、ああそうか、めちゃめちゃうまい。そうかそうかそうかそうか、そうなんですよね。
うどん食ってあのエスカレーターの右側に乗ると関西人が戻る
みたいな。そうだね。
こう新大阪とか空港とかで、
うん、
ちょっとこう右側のエスカレーターに乗った右側に乗った瞬間に、うん、よっしゃ悪いみたいな、
ね。ああそうやね。
そういうスイッチの切り替え方っていう時期もありましたね。
なるほどね。ああ、そうかそうかそうか。あれって本番関西だけみたいですもんね。岐阜から西で兵庫県までなんですよね、あれ。
あ、そうなんですか。
その後南行ったら、
いや、もう本当関西だけで、もう広島県とか行くとやっぱり左側に立っとるんですよね。
へえ。それはなんかこう決まりがあるの？
いや、テレビでどこから右側に立つようになるかっていうのをやってたら岐阜県でしたね。
あれ、あれ決まりもなくあれやから、もう一人分のエスカレーターを何本か作ったらええのにね。
ほんまですよね。
全国共通になる、ね。
こっちは歩き、こっちは止まりみたいな。
あ、なるほどね。
ほんまですよね。
あれでもあのエレベーターじゃ、エスカレーター、うん、エスカレーターの製造会社の人とか、うん、あれ専門の人に言わすと。うん、あのどっちが本堂ですかみたいな質問をすると、うんうんうん、あのできれば真ん中に立っていただきたい。
うぜやん。
あ、マジで。
ほんまに。歩いてほしくないみたいな。
登らんといてほしいと、うん、危ないから。そう
そうそう、危ないから。
ただ真ん中やったらどっちの手すりを持つの。
いや両方持った
ら。ほんなカバン置きっぱ。そう、なんかものすごくこう矛盾してるとこいっぱいあるよね。そうなったら
結局片方だけがに、うん、あの、うん、みんなが止まっていると、うん、結局こう肩聞きじゃないですけど、
う
ん、
あの、あ、そういうこと
が歪
みが生じるからね。
じゃあ今度やろうよ、大阪大使館みんなで真ん中に乗って、ほんで下から来たこうヤンキーとかに怒られたら、あの制作者が言うとんねんから、エレベーター会社が真ん中に乗ってくれ言うてんのかって大使に言ってもらおうよ。
大阪来たヤンキーっていう、そのヤンキーってなんでヤンキーなの？
こう、あの大使に言ってもらわなあかんから。
いやー、ボコボコにされる。怖い。いやいやいやいや、でもほんまにあのあれですね、武道大使がもうなんかこう、な、奈良の桜井のこう、うん、いい秋の雰囲気をね、
今日はもうなんか完全に一日プライベートで、ほっこりもう完全ほっこりして、これちょっともうちょっとテンション上げようと思ってたんですけど、
あ、いや、
もう秋足いいよ、こんな感じが、
むしろあのほっこりした感じがこう、うん、秋深き奈良の雰囲気にぴったりやから、
うん、ね、
う
ん、
そうですね、うん、もうこの辺やっぱりいいですね、また京都とかとは違う、うん、ゆったりした感じというか、
そうなんです
よ、うん、奈良は春もいいんですよ、
いいですよね、
春先のね、うん、奈良の雰囲気、匂い、うん、景色もいいですね、
うん、いいですね、
いい生活してるな、うん、
いつまでいてんの、奈良には。
いや、もうね、今日今から俺たち帰って仕事しないとな
っちゃう。あ、そうか。
来週広島、あ、うん、今度収録いつでしたっけ、
この12月の。
あ、それ12月やね。の。
12月の6日になるか、ね、それともまあ、ちょっと早めにするか。
なんかね、いつもタイミングが悪くて。どっかでスタジオお邪魔したいと思うんです。
そうやね、もうだいぶスタジオ来たらへんよね。
そうなんですよ、ちょくちょく行ってはいるんですけど、
ね、ちなみに東京に来るということですね、それは。
ええ、毎月ね1回ぐらいは行ってるんで、うん、今度は8日の、
あ、11月8日、
なんかね、武道大使、
はい、
なんかあのうちの相槌大使くんがね、うん、こうやってこうやってこうインタビューして、こうやってこう電話出てくれてる途中で寝てしまえへんか心配やねんて。
相槌大使君。なんでなんでなんで。
相槌大使君がこうやって今電話で出てくれてるでしょ、武道大使君が。うん、ほんで、この途中で寝てしまえへんか心配なんやて。
あ、相槌大使が
君がすごい心配してんねん。
なんで寝てしまう。
この間電話してた時、なんかケツの方寝てはりませんでした。いや、 そうそう、僕一生懸命喋ってんのに、だんだん言葉、相槌の言葉も少なく、言葉少なになってきて、うなり声のような声が聞こえるさ。寝とんちゃうんって。
いやいや、そんなことはないですよ。お酒も飲んでないんで。
ほんまですか？
今度その鍋中継の時はぜひ俺も、そのタイミングで酔っ払ってるタイミングで。
鍋中継やるよ、やるよね。
鍋中継やりますよ。
12月6日はやるやる。
もう、それいい。スカイプとかでもいいよ。
ああ、スカイプ難しいなぁ。どこでスカイプするんやろうな。
スカイプとかで酒一緒に酒飲んだりするときがあって、
それ難しいな
ぁ。すごくブドウ大使に言われてるんですけど、まだ思い切られへん。
あ、スカイプにね。
あ、本当。もう最近も打ち合わせとかもスカイプやしね。
あ、すごい進んではるなぁ。
もういや、もう遠隔でないと一人ね、送還されてます。
そういうことか。
確かに、確かに。送還されたままや。
そうそうそう、やっぱしがみついてる感情だったな。まだ俺は東京に見れるのを残して帰ってきてんや、みたいな。
いやいやいやいやいやいや。そうですか。ほな、今度はじゃあ本当に鍋で、酔っ払って出てくださいね。
はい。
はい。
その時は寝てしまうかもしれ
ません。寝たら許さんぞ。
いや、本当なかなかリポートも行けなくてすみませんが。
いえいえいえ。
次回の。
そうですね。
はいはいはい。
じゃあ、八尾の、その、八百屋か魚屋か忘れましたが、あれは来年持ち越しということで。
そうやね。
そうですね。
それはそれで。
今日の長谷寺外も、奈良のこともちょっと載せるように。
あ、本当本当。
楽しみ。
この後帰るので、はい。頑張ります。
ぜひぜひお願いいたします。
はい。
じゃあどうも本当ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆
さんありがとう。
じゃあ気をつけて大阪にお帰りください。
はい。じゃあ再会を楽しみに皆さんお元気で。
はい。お疲れ様です
。お疲れ様です。
どうも。
はい。ということでございましたけどもですね。
ねえ。
はい。
やっぱり奈良はいいよ。
うん。いいね。いいとこやね。本当に。
本当にね、今の季節いいんですよ、奈良ってね。今と春先はね、もう好きやった。
大仏さん帰ってる？
ここのとこ帰ってないね。
帰れてない。
お正月には帰りたいなと思ってるんですけどね。
ああ、ねえ。関西行きたいな。なんでしょうか、気がそこに。
この相槌大使の
知らない人が見てるとおもろいよね、これ。
ゴング。
ね、なぜ消火器を置いてるかが今わかりました
ね。ね、
これちゃんと一部から聞いてくれてる人はわかる。
そう、ね、
本当ですよ。しかしうまい具合にこう秋の夕日と照山もみじの写真も
ね
乗っけてもらえるということ。
パーフェクト。
パーフェクトです。
本当に。
パーフェクトですね。素晴らしい。
素晴らしいね。
こうやってね、ぶどう大使のインタビューもあってなかなかこれバラエティに飛んでますよね。
ねえ。なんか本当にいい感じいい感じ。
ようできてる。もう本番 J ウェーブとかでできへんかな。
ねえ。分かってくれるかな、ディレクターが J-WAVE の。
J-WAVE じゃ無理ですね。
無理やね。
NAC5 なら。
NAC5
だったら大丈夫か。
と、もとい。
AFM も大丈夫。
いやいや、これは AM 放送でしょ。これ FM ちゃいますよ。
ね
ね。
そうですね。27時ぐらいからの。
そうそうそう。
文化放送どうでしょうかね。文化放送あたりね。ほんまちょっと文化放送の人ブログたどり着いてこれおもろいなうちでやってくれへんかなって
ねえ
なれ、
うん、ねえ本当
に頼む
ね
えお願いしますよこれからは、文化放送を言ったら、新橋の方ですかね、確かね、じゃあ新橋まで収録しに行きますから、お願いしますよ本当ね、はい、ということでもうあれですよ、もうこれでブログバージョンももう25分ぐらい喋ってますからね、ほんま早いな
ぁ、恐るべし舞踏大使ですね、
ね、
言ってみんな持ってきますからね。
確かに。いやでもね、こうやって大阪大使館って言ってて関西に似てるって強い
ね、
ね、
これは強いですよね、
リアルタイムでいろんな情報をこう、ね、発信できるからね。
もうあれですもん、僕らはもう南極越冬隊員気分で、うん、で越冬中に紅白見てるような気分ですもんね。おお、我がふるさとぐらいのね、
本当本当本当、
そういう感じでございます。今回は奈良でしたからね、うん、もう大仏大使泣いてましたもん、うん、ね、目がうるうるしてますね。
ねえ、なんかこう盛り上がっとったよね、桜井の話で、朝倉の話で、
大安寺まで出ましたからね、うん、天の角山とかね、うん、万葉集の世界ですから ね、
ね、
ね、古いですよね、600何年、うん、いやほんまに、
ね、
いや
今なりなんか、ね、発掘されてるもんね。
ほんまですよね、うん、もうなんか作ろう思ったらすぐなんか出てきてね、
そうそうそう、
もうほんまにあれらしいですよ、あの住宅作ってる時に出てきて、うん、見なかったことにしようっていうみんなしてはるらしいですからね。
進まへんよね。
そうそう、あれ教育、市の教育委員会に言ったが最後ですからね、中断するんですよね、工事が。
家建てられ
へん。でもさ、うん、そんなことよりももっとすごいものが出てきたらやっぱり、
そうなんです、
そうだよね、
やっぱり奈良のインディ・ジョーンズ言われる人おるんかな。
どうなんでしょうね。
どうなんやろ、
こうね、基礎工事とかやってる時に、うん、これなんよ、うん、
ね、
バンバンバーン。でもあれですよ、バーンバラバーンって言いながらハケでこうにしときます。
結構俺ね、あの発掘のバイトとかやってたことあるから、うん、結構地味やね。
地味ですよ、
本当に地味。
あれ真夏とか結構大変そうですよね、真夏のは、う
ん、俺もね、上の大使に住んでたから、
あーそこら辺ね、
よくバイトしてたよあれは。
あーそこら辺も多いですもんね、
今日から何にも出てけへんのにギャラもらえんねんもん。今日から
あれ、あの、あってもなくても、あの、1日いくらみたいな、ね、そ
うそう、もう決まってる
から、うん、そう、あの辺りモズ古墳群とかいうあれで古墳がたくさん出てくるところですよね、うん、あの辺りもええ雰囲気なんですよね、そうそうそうそう、僕ね自分でね、うん、なんかこの町好きやなって思うところって、うん、全部古い町なんですよ。
なるほど、いい
ね。で古い町って、うん、なんかね雰囲気あるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あるよね、
あれをね、あの、流行ったっけな、アルカイク、
うん、
古代のって意味かな、アルカイク、うん、古代の記憶みたいな、
うん、
アルカイクなんとかっていう、うん、その木が漂ってるからやっていう人がいるんですよ、
う
ん、でそのこれはもう眉唾もんなんですけど、うん、そのそういうのがこう分かる人間がいるんだと、うん、その昔の人が残していった情念とかなんかそういうのが分かる人がいる、
随分スピリチュアルな話をしましたね、
それが大
好きなんですよ僕そういう話実は。で京都とか奈良とかその大阪でもやっぱ天王寺とか、うん、古くさいとか好きで、あそれやわ、
あ俺あの和歌山にも紀伊不動記のおかゆとかあってね、
ああそれは
空吹き屋根、空吹き屋根っていうかな、あの藁みたいな、
うん、
あれがバーっていっぱい並んでるところ俺ああいう雰囲気大好き
な、いいでしょう、だから絶対そのアルカイックなんちゃらを感じてるんですよ、
感じてるのかな、やっぱ田舎やからな、もともと
ねえ、まあ、関西はだからそういうとこ多いじゃないですかね、
ね
え、結構
ああいうとこ住みたいよな最近思う、
そうなんです、実はそうなんです、
絶対クーラーつけたいとか思わないよね、
あそうなんです、
違和感あるもん部屋に入ってクーラーついてたら、
あそうですよね、で京都の北山あたりで、あの北山ユースホステルとかって真夏とかもクーラーないんですよね、うん、東山ユースは街中やから熱々 で、 ね、で鉄筋やからもうクーラーついてるんですけど、うんうん、北山ユースはまあ暇暑いんですけど、もう夜は網戸で寝てたら朝方寒いんですよね、もう8月の上旬とかで一番暑い頃に、うん、昔バイクでツーリング行ってよく泊まってたんですけど、結構なんか朝方寒い、こっちは T シャツと短パンとかで寝てるじゃないですか、うん、もう朝方こう毛布にくるまってますもんね、この辺りええなと、まあ、冬寒いんでしょうけどね、
うちの近所なんですけど、まあこれを言うと、ああほんまに田舎に住んでんねんなっていうことを露呈してしまうわけなんですが、あのちょっと歩くとね、大きい大きいお家があって、
はいはいはい、
もう日本家屋って
、ああ西東京にも結構ありますよ、
まあ あのまあ、でも多少はこう新しい感じもあるんですけど、うんうんうん、でもそんなでも縁側があって、
ああいいですね、
家の向こうが竹 林だったりするともう典型的な田舎のお家っていう感じ、ね、
おばあちゃんみかん剥いてんねん。
そうそうそうそう、あのそっからあの縁側っていうね、お茶すすったりとか
ね。ええー、わ、そこそ、竹林が見えるのはまたええわ。
竹林ってあれ雰囲気ありますわ、
いいですね。竹林、家に作ったろうかな。
あ何千年かけなく
て。どれだけかかんねんって話ですね。ねえ、そうですよね。でも西東京も結構ありますよ、この辺りも。
あるよね、
うん、あります、あります。おあのね、小金井公園にね、そういうのいい雰囲気の竹林があるんですよ。小金井公園の外れ、うんうん、結構好きで行くんですけどね、うんうん、だからちゃんと農家の竹林なので、竹ってもう根っこがーっと広がっていくじゃないですか、うん、広がらないように、うん、あの金属製のトタンってあるじゃないですか、うん、ブリキ製なんですかね、なみなみのやつ、あれ深くまで植えてる、あの埋め込んでるんですよ。だその一角だけが竹林になるように。
あーなるほど、
まあ、この間も和歌山
が記録を持ってて、あの何メートルの焼き鳥焼けるかいうのがあって、ほうほんで何メートルやったっけ、ごめんちょっと単位は忘れたけども、うん、
えそれって
40何メートル、うん、の記録を持ってたけど、それをこの間抜かれたん、はあ、その抜かれた人がその一本の竹を取りに行かなあかんから、
うん、え何十メートル
か、20何メートルかな、
そう竹、鉄じゃなくて
竹でっていうか別に竹じゃなくてもいいねんけども、はあ、一本のものを使わんと記録に残らへんから、で串竹やないとダメみたい、木やないとダメみたい。
焼き鳥の串は竹串でしょ、
まあまあそうやけどね。
でそれを端から順番に何十人の人が一斉に刺して、うん、で焼き台に乗せるだけでもちょっといがんだら折れるわけ。
折れる折れる。
で肉と肉が詰まってんとやっぱり焼けて折れるわけ。
折れる。
その記録をちゃんとこうあの塗り替えた、感動した。でそれがもうまずその戦いの始まりっていうのはその竹を見つけに行くとこから始まったから、その竹林で今ちょっと思い出したけどね、ものすごい長い竹が九州に行かんとなかったんやったけど、
九州まで行ったんですか。
でそれをどうやってこっちまで運ぶかって、そんなトラックあらへんから何十メートルっていうの、はい、どうやったか言ったらもうあの丸めて折れないからね、円にして持って帰ってきて、
あらまやね、
そうね、だっていろいろ頑張らないとね、
いろんなことを頑張らないと、ね、
こっちのお肉刺して、うん、ずっと刺していくうちに、うん、悠長にやってたら最初のお肉腐るでしょ。
まあ季節によっては、
ね、それね40分で刺し切ってしまうと、
はい、
うん、端から順番にバーって送り込んでいって、で和歌山市長やったけど、じゃあ和歌山 の、うん、あの記録を持ってる人がずっと腕組みしてこう見てて、で負けた時にはいや記録っていうのはやっぱり塗り替えられるもんですよね、うん、っていうことで、
しかしそれってもちろんみんなのカンパとかですよね。
いや どうやったんかな、
ギネスに乗ったからって金もらえるわけじゃないですしね。
まあそうやね、はあ、うん、
テレビ局がお金出してくれたんですかね、
分からんけど、最後は肉をみんなで食うてたけども、まあそうやってちゃんと炭でね、せーので裏返さな
あかん。まあですよ、
裏焼けじれたらパキッていってしまいますもんね。
面白い番組やった、ニュース番組かなんかでドキュメントでやって
た。しかも和歌山なんかは備長炭のね、
そうそうそう、と湯浅の醤油の発祥地やからね、 それでやったら抜かれた。どこが抜いたんやったっけな、関東やったと思うけどね、抜いたのは。
どこまで暇やねんって話なんですけどね。人間どこまで暇になれるのかみたいな、いやーすごいなそれ。でも我々でやろうかとは思わないですけどね。
我々でできる長さでやりたいよね。
そうですね、
2メートルぐらい、
せいぜいね。まあですよね。焼くあのその焼き台
も以外に必要よね。
すごいですね、
それもレンガで作ってたもん、もう、
ね、暇やな。ほんまですか。いやーほんまね、時々食べ物の話も出ながら、うん、最後焼き鳥で終わったら、うん、今日は酒抜こうか思ってたけど、
焼き鳥行きたいよね。
焼き鳥食いたくなってきましたね。
行きたいよね、あの西荻とか荻窪の安い焼き鳥屋、
駅横のね、立ち食いの、
うん、食いたいですね。ちなみに家で食う分にもですね、うん、花子がねえにですね、
うん、花子
に、うん、鈴木街道 という通りがございますが、うんうん、あの鈴木街道が一部西武通りという風な名前がつくところがあるんですね、うんうんうん、そこのですね、一角に松本という焼き鳥屋さんがございまして、ほうほうほう、それこそ下越大学の学生さんなんかはよく買いに行くんじゃないでしょうか。あ、
分かるわ、分かる分かる、
ね、そこが安いんですよ、うん、1本50円
中国産
多分あ、ただその焼いてるところがもともとだから、その焼きって鶏の卸をやってるところだから安くできるんでしょうけどね、うん、そこのおじさんがですね、もういつも、あ、もうやめたいんだけどねとかずっと言ってたらこの間行ったらそのおじさんがいないんです、うん、でその娘夫婦なのか息子夫婦なのかわかんないですけど代替わりをしてました。
ほんまにやめちゃったよ。
おじさん引退しちゃった。
引退しちゃった。
味は変わらなかったから
。ああ、よかったよかったよかった。まあ秘伝のタレが変わらなかったね。ね。この間は宮崎のね焼き鳥の話した
話、うんね、
すぐに食べたね二人とも。
そうね、もう食べたくなりますよね。あれ。
でもいられへん。
本当ですよね。もう今も頭の中も焼き鳥しかないですよね。缶は今日も飲むわこれ多分、
うん、あれって湯煎やのにうまいんよね。
あれでも本当にね、あの香ばしい香りがずっと残って
るね。うまいあれ、ね、
これでも本当ざまみるんですよ。これでもブログ、このブログを聞いた日本中の人は
日本中
もう聞いたその日は絶対焼き鳥食う。
全然北京が入って
る。いやもう本当ね、そんなこと言ってましたら、もう随分ブログバージョンも時間が経ってしまいましたので、このあたりで今日は、先月はみんなに宮崎の地鶏を食いたいという気持ちにさせて終わり、今回は焼き鳥を食いたいと思って終わり、そして最後は来月は、今年最後は鍋食いたいと思わせて終わりたいと思います。
そうです
ね、ということで、大阪大使館、そろそろお別れしたいと思います。はい、はい。お届けしたのは、私、大阪大使の笹ドア。大輔と、
いい間ですね。私、芸術大使の西。ずかさと。
はい、怖い怖い怖い。
放送禁止ギリギリの間。
怖い怖い。相槌大使のた。くぼんと。
そこで言ったか。
大仏た。
そこで
一心の前川美希でお届けしました。
ほんな皆さん、さいなら。